イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。ねえ、岩崎。ねえねえ。あ、はい、はい。なんで涙って出るのかな。難しいですね。岩崎、泣いてる？
今は、まあ、泣いてはいないですけど、普段泣くことはありますね、映画とか見ると。
なんで泣くの？
出ちゃいますよね。
何が？
体から液が。
何がそうさせるの？
いよいよ本家に近づいてきてる。え、終わらないんですか？
照れてるの？照れてるね。
照れてますよ。それ照れてますよ。今環境が関係なくてね、照れてますけど。
涙の訳を語るのは恥ずかしい。池田です。よろしくお願いします。はい、ということですね、種ラジ、勝手の種でしょうかね。
はいはいはい、今回、はい、勝手の種テーマとして持ってきたのがですね、僕たまたま最近、アート展示みたいな展示会みたいなのを2回連続、しかも大規模なものに行ってきたので、それを組み合わせて考えたいと思っておりまして、芸祭と第一の芸術祭からアートの展示について考えるというテーマができました。
はい、
まあ、展示もね、僕たちもイベントで紹介していますけど、毎週のように、一つのイベントというものではあると思うので、ちょっと考えてみたいなと思ったんですけど、
はい、
まあ、芸祭というのがですね、東京芸大、東京芸術大学、まあ、今日本で一番あの美大とか 芸術系の大学では一番と言われている国立大学ですよね、うん、の、まあ、文化祭みたいなものが年に1回かな開催されているんですけど、
はい、
まあ、すごく人気もある文化祭でございまして、まあ、普通の文化祭とかね、他大学からの学生さんとかが集まったりとかする規模感っていうのは多いですけど、うん、自分のところの、ね、大学の大学生さんが楽しむのは一番ですけど、うん、芸祭の場合は、まあ、他の、全然関係ないおじさん、僕みたいなおじさんとか、うん、アート好きのおじさんとか音楽好きのおじさんとか、うん、そういうのが、まあ、もちろん女性の方もいらっしゃいますけどね、
一般の方がお客さんとして、はい、多い、まあ、普通に来ていると、
はい、いらっしゃる。
じゃあ、その学内はない、うん、人でごった返して
ます。もうものすごい人だらけですよね、はい、金土日、まあ、3日間開催やってるんですけど、うん、いずれの日もすごくごった返しているようなんですけど、僕はその中の日曜日に行ったんですよね、はい、最終日に行ってきまして、はいはい、で一番最初ですね、毎年の名物なんですけど、あのおみこしを作るんですよ、芸祭って。
うーん、
おみこし、まあ、もちろんはあのなんすかクリエイティブ、あの作り手としてものすごく秀でた方ばかり集まるところなので、うん、あのすんげーでっけーサイズの造形をしたちょっと変わったデザインのおみこしをそれぞれ作るんですね、うん、
あの学科ごと、
学科ごと、そうです。日本画家とか洋画家とか音楽家とか、それぞれの学科4音楽家かな、4つ の, あのタイプに分かれて、それぞれで、おみこしとハッピーをセットで全部デザインして本当に作っちゃうっていうのがあって、はいはいはい、それが、最終日だけ、練り、あの街中を練り歩くんですね、うん、上野のアメ横のあたりをあのみこしと、あと、まあ、ハッピー姿着た、学生さんがわっしょいわっしょい言いながら練り歩くって企画があって、はいはいはい、それを、まあ、あの一番最初に見てきて、ずっと見たかったんですけど、なかなかタイミングがなくて見えなくて、うん、今回初めて見れて、まあ、日常空間、アメ横っていう、まあ、もともと人が多い空間ではありますけど、うん、まあ、そこら辺のエリアをでっけえみこしが変わった造形のね、普通のおみこしではなくて、今回だと、なんだっけな、なんかドラゴンみたいな、あ、違うわ、あのカラス天狗みたいなやつと、うん、あとエジプトのスフィンクスみたいなやつと、うん、あとあの科学実験で生まれてしまったモンスターみたいなやつと、うん、みたいな、あと、インドの象かな、あれは多分、何でしたっけ、
ガネーシャ、
ガネーシャかな、
いいかな、
はい、あのでっけえやつをそれぞれ。
それが何、アメ横のあの通りを
街中を
入ってくんだ、
はい、詳しくは僕のインスタグラムを見てほしいんですけど動画で撮ったんで、街中でずわーっと近づいてきて、通り過ぎてて、わーってなる感じ、あの、まあ、いわゆるお祭りの盛り上がりがよりなんかちょっと異質な空間になる感じですね、うん、まあ、それを見てきて、 でその後も実際にあの芸術祭の会場である東京芸術大学まで、まあ、上野公園を通過してね、見に行ってきてで上野公園の実は入り口にもあの展示あのそのおみこしの展示とかがあったりしたりとかして、まあ、来年行く方はねあのもしあのよろしければそこなので、街中を見て上野公園の入り口を見てそこを通過して行っていくのがルートとして面白いなと思うんですけど、で実際にまあ芸祭、まあ、あのご存知の方はもちろん当たり前のことですけど音楽棟と音楽部の、棟というかエリアとあと芸術系のエリアとであの分かれてるんですよね左右で部門が、はい、分かれていて、まあ、どちらでも今回は、今回というか芸祭自体は開催されてるんですけど、うん、どちらかというと展示はもちろん芸術寄りの方でやってらっしゃって、うん、で音楽棟の方ではコンサートホールがいくつかあるのでそこで、うん、あの演奏をやってらっしゃるんですよね、
ほうほう、
でそれぞれ の, あのエリアでそれぞれの楽しみ方できて僕は芸術の方を主に見ていてぐるーっと、まあ、絵画塔とかあの彫刻塔とか、うん、あと中央塔とかっていうのは、まあ、オールジャンル芸術幅広い今だったらメディアアートとかもあったりするので、うん、映像表現とかねそういうのを展示してるところもあったりとか総合塔とかもあったりとかしてそれぞれの、一通り絵画塔以外は一通り見て絵画塔ちょっと時間がなかったので見れなかった、まあ、1回だけ見たんですけどね一通り見てきてであの出し物とかもすごいんですよ出店出店とかもすごくってすごくクオリティが高い、うん、看板もクオリティ高いし、うん、あの出してるものもちゃんとこだわってるもの
食べ物とかもあるけれど、はいはい、それちょっと学祭レベルじゃないかな
学祭レベルじゃないです看板とかもちゃんと凝ってるところは凝ってますし、あと実はそこと以外にもアートマーケットって言って普段作ってる作品とかを販売する、うん、アクセサリーとか作ったりとか本とか作って今回もちょっと買ってきた、まあ、あの見れるタイミングを見せれるかなと思ってるんですけどいろいろなものを作ってるものを販売してる通りとかもあったりとかして、うんうんうん、それぞれ、まあ、あの 芸術大学の方々が、うんまあ、日本トップレベルの方なんですよが作っている
ものを、はいね、
見せられる。でそれ普段は触れられないじゃないですか。芸術大学の東京芸術大学の学生さんと触れ合うことなんてないじゃないですか。
まあまあまあ
ね、すごく貴重な機会だし、将来どう化けるかもよくわからないような、はい、卵だらけのところですので、金の卵だらけのところなので。すごく貴重な場だなと思いつつ、はあ、で展示一通り見たんですけど、はい、なんかね面白かった。展示印象に残ってるのはいくつかあるんです作品として、はいはい、あこれなんかすごいなんか苦しみながら作ったんだろうなとか、うん、いろんなことを考えて込めたんだろうなっていうものがあったんですけど、
はい、
展示処方も相まってか、うん、あんまり楽しめなかった。基本的にあの教室が用意されていて、はあ、それぞれの教室の壁とか使って作品展示されてたりとか、うん、彫刻とかだったらその場所になんか土台が置かれてその上に置かれてたりとかっていうものなんですね基本的にはね、はいはい、でそこで、まあ、いわゆる、まあ、ホワイトキューブというかもうすでに用意されていた展示場所に展示するっていうのが基本になっていて、うん、それ以外のところにはなかなか置けないっていうのがあったりとかして、うんうん、で僕がその作品の中で印象に残ってしまったのが、うん、それを作品と言っていいのかわからないんだけれども店頭で出店をしている人たちがいきなりオペラを始めたんです2人で男女2人でオペラを始めてオペラを
格好は、
うん、あの普通のお店の人の格好です。
じゃあエプロンとかつけて、
はいはい、なんですけど、まあ、おそらく僕はだからそれ語られてるのはイタリア語なんで、はい、あの実際の物語はわからないんだけれども、
あ歌はイタリア語だからね、は
い、もしかしたらそのお店の2人の話なんじゃないかなって推測をしたんですよ僕は。そのオペラ自体がオペラ作品扱ってるオペラ作品
既存の作品でもあるかもしれないけど、はい、なんかちょっとその関係があるような話をやってる、
はいはい、普通の売り子さんの格好なんですけどそういう売り子さんの話を2人でやってるんじゃないかなと思わせるぐらい、は
い、自然に掛け合いっぽい感じ
で、そう2人で掛け合いでうんぶーと歌い上げながらですよ、うん、男女で
なんかいい
な、そのハーモニーを聞かせるっていうのもすごく面白くってそれを考えた時に僕はまあそれツイッターでも書いたんですけど、ツイッターでまあ動画も上がってるのでぜひ見ていただければと思います。
もう今リンク貼ってるから見ていただいてると思います。
あ、そうですか。ぜひ見てもらえればいいんですけど、それをあの展示手法っていうのをなんかルールにとらわれてやるってなんかもったいないんじゃないかなと思ってて、僕、まあ、あの第一の芸術祭行った時もあの紹介した通り SF っていう作品とか、黄金の遊戯場っていう作品とか、まあ、その空間一室を借り切って、うん、自分の考えるこの作品の面白さみたいなのを詰め込んでるわけですよ部屋中ぎゅうぎゅうに、
うん、
やってたりとか、あと路上でね、いきなりパフォーマンスが始まったりとかっていうのが、うん、当たり前のように行われているわけですよ。もちろんそれは企画されているものでもあったりするんだけれども、はい、なるべくあのそこら辺の姿勢みたいな見せないで、なんて言うんだろうな、やってるというか、今その芸祭について言えば、その壁でここしか使っちゃいけないよって言われた時に、うん、その通りにやるのが果たして、うん、まあ、アートっていろんな捉え方ありますけど、うん、アートは一つそのルールみたいなのを疑って自分なりのその見方、物の見方とか自分なりの考え方を表現するのが僕はアートだっていうものの一つのあり方だと思ってるので、そこら辺もっと展示手法みたいなものをいろいろと工夫して考えた方がいいんじゃないかなって思ったっていうのが今回ちょっとテーマとして持ってきた話なんですよ、
ね、なるほど。
今までなんか変わった展示手法の作品とかって見たことあります？
展示会とか変わった展示手法、
ね、いわゆるだから普通にその壁に貼られたりとか、そのエリアの中に建物の中に置かれてるんじゃなくてみたいな。
なんか高円寺でシンポムの作品見た時、
はい、見たけど、
はい、まあ、そのとあるちょっとこうボロボロのビルの中を、うん、まあ、結構崩しつつ、
はい、でしたね、
作品を、まあ、展示してるのがあって、はい、でまあ、その状況に合ったとか、うん、まあ、それはもう状況を丸ごと作ってると言っても過言じゃないから、はい、まあ、イコールじゃないとは思うんですけど、うん、難しいよね、まあ、僕よく知らないけど、はい、まあ、美大に出たから金の卵みたいなのは、うん、まあ、逆に失礼だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、小馬鹿にしてるわけじゃないけど、はい、いや、もちろんそれはその英才教育受けてね、そういうとこ入ってらっしゃると思いますけど、うん、面白い作品ができる条件じゃないじゃん別に。
まあ、もちろんそうですね、
いいものが作れる能力はあるとは思うけど、
うんうん、まあ、もちろんその今審査基準はどうなってるのか分かんないですけどね。
いや、審査っていうか
受験の、ね、
見るのは僕らじ
ゃん。ああ、そういうことですね、
は
い、
その作品を感じるものは社会であり僕らであり、うん、まあ、そういうマーケットを作っている人でもあるわけだけど、はい、うまいからいいわけでも別にないし、
そうですね、
じゃあ学校がセンスをどれくらいちゃんと測れてるかって、まあ、それは本当に分かるようでは分かんないところもあるじゃない、うんうんうん、だからその学校の中で何か展示をするってことについて、はい、どれぐらいその何ていうか、お互いみたいなことを考えるものかは分からないんですけど、うんうん、ただまあ一応悲しいけど学校でやってるからさ、
そうですね、
だからそれはある種その学校制度との、
うん、
まあ、特に日本におけるってところだと思いますけど、
はいはい、
戦いをするかしないかだよね、
うん、
多分もうそういうの超めんどくさそうじゃん、権威もう丸出しみたいな、
まあね、
で、いや、それも先生一個一個だったらいいけど、はい、学校の施設どうこうみたいなのは、はい、まあ、まあ大変でしょう、一旦ここの壁壊すんで、
多分僕ね、そこら辺、うん、どちらかっていうと自由な環境を用意してるのが芸大とか美大だと思うんですよ、
まあ、分からないからあんまこう想像で喋ってもなんですけど、
はい、どちらかというかね、
だからまあそれは僕はその本当に逆に言うとシチュエーションで、
はい、
その1個の作品をどこかに持ってったら、うん、いやーすごいねってなるし、うん、その芸大の中で見たらまあそうかなとかさ、はい、うん、やっぱオペラって言ったってさ、はい、それもじゃあちゃんとオペラで見たらどうか、まあ、いろいろ場所とシチュエーションの組み合わせっていうのが、
はい、
それを考えた方がいいっていう発想もまああるんだけど、
はい、
でもどこまでぐちゃぐちゃにしたら面白いとかどうなんだろうね。
結構美大ってここ東京芸大ってキャンパスが大きくて、うん、普通に自然豊かなところとかもあったりするんですよ、はい、森の中とかもあったりとかして、ね、で彫刻刀とかも結構なんか自由な空間が広がったりするんで、あそこのキャンパス全体を考えるにもっと自由度の高い展示手法はいくらでもあるのに、なんであの塔の中に収める作品ばっかりなのかなっていう感じなんですよ、
まあ、まあでももしかしたらそれ全体が運営とかさ、
はい、
コーディネートする人たちとかの、
うん、
都合もあるんじゃない、
うん、
まあ、ほら、まあ、情けないけど、うん、やっぱそのアーティストって、うん、やっぱそこなんだと思うよ、
うん、
その学生だから自由とか、
うん、
大人だから自由とかそういうことじゃなくて、うん、そこに挑戦する気があるかとか、うん、そういうことを感じられるかどうかっていうことだと思うから、
うんうん、
その学校の流れでそういうことをやることになってやってますってことと、
うんうん、
やっぱこういやここが舞台として面白いなって感じることができる期間も含めて、
うん、
バッターボックスに立つみたいな人とはやっぱり違うと思うから、あとやっぱこう1個の作品作るにもさ、作品そのものというかそのどう関わり合うかとかさ、その場所でとか、作品を作る理由とかも含めてやっぱりいろいろ紆余曲折あってできるものもあるじゃない、多作でバンバンバンバン作っていく人に限って言えば場所のことだけ考えてるわけにもいかなかったりするから、そういう違いはだから学生だからいろいろできるだろうっていうことではむしろなく、学生の方が忙しかったりとか、そういう、
ま
あ、ある種、ね、平等にみんな場所を与えなきゃいけないみたいなこととか、そういうコーディネートとかマネージメントの中で与えられた環境がそういうところだったのかなっていう気もまあしますよね。だから学校でやることってすごい難しいよね。そういう確率的な要素がすごく強い場所じゃない、ある種、
まあそうですね。
だからそこでぶっ壊すみたいなこととかを、まあ、意図的に壊そうと思ってなくても、結果壊れちゃったみたいなことが、全部そういうことが行われた時に、どうしようっていうのがあるとは思うけど、まあ、見ては見たくなるよね。もうなんかぐっちゃぐちゃっていうか入り口も分かんないみたいな、
僕トランスアーツ東京ってそうだと思うんですよ。あの神保町かな、毎年やってるのかな、去年もやってましたけど、あれとかは本当に空き、あの壊れちゃったというか、もうあの今住んでる人がいない建物を自由に占拠して、これはアート作品なのかみたいなぐっちゃぐちゃにこう散らばってるんだけど、ところどころになんか落書きしたようなものが散らばってみたいなのがあったりするんですよ。あれはあれでもしんどかったんですよ。だからバランスが難しいなって思いました。
でも
管理と自由性、自由度とのバランスみたいなね、
結局見る側のエネルギーで、まあ、エネルギーというか見たい見たくないで、自由には楽しめるもんだから、何でもだってトマソンみたいなさ、街中のものを見て面白いねっていうツッコミ入れられりゃさ、もうそれでもアートなわけ
だから。僕そういう意味ではあのところどころにやっぱり美大芸大だから彫刻とかあるじゃないですか、そっち見てる方がなんか楽しかったです。
なんかね、
そのなんでこんなのがこんなところにあるんだろうみたいな、
僕らの中での調和とか違和感みたいなものとかのリズムが見えないとか、あと多分こういうことで練習してる場所なのかなみたいな、その普段を想像する余地とか、そういうことの方が面白かったりするんだけど、それはまあなんていうか作品としてその直接立ち上がるものでもなかったりするし、でもプロはそれを作るってことじゃん、プロっていうかその本当になんかすごい面白いものを作っちゃう人は、でもそれを全員こう求めちゃうのも、またそれは画一的な感じもするからさ、じゃあ普通にいい絵を描いてそれを見るっていうのも、流れとしてあり得るから、だからそれはやっぱその第一の芸術祭はそういう場所とかってことについて意識が超高いし、
そうですね、それそものコンセプトはそうですからね、
そうじゃないとやっぱり意味がないし、で僕らの日常的なものも、そういう視点で考えたら本当にね、いろんなところにいろんなアートがこう存在し得ると思うから、なんかこう、だからそのバリエーションがあんまりないことにはちょっと寂しさを感じる面はあるかもね。芸大行くと、まあ、ちょっと何パーセントか分からないけど全部その絵っぽいものというか、そういう印象なの。
絵画塔だってそれは全部絵ですよ、
まあ、それは絵画塔だからね、
でもそれが3、4階もっとか高いところに全部部屋、何十部屋もあって、
まだコンセプチュアルアートとかそのインスタレーションとかそういうものをだから不思議ってさ、あの美術なんだけどアートなんだけどちゃんと分かれてるわけじゃん、でその日本画の人は日本語描かないみたいなことがありえるのかとかよく知らないけど、そうどうなのね、
結構ね日本画あの開花塔の1階だけ回ってそこはあの日本画家の子たちだったんですけど、結構そこは逸脱してる感じで面白かったです。日本画っていう手法にとらわれてない感じがして、
村上なんだっけ、
高橋
も日本画だったんでしょ確か。
あ、そうなんですか、もともとは、
だから
金沢美術ですか、東京大でしたよね、
どこだったんだろう、きっとその、まあ、学生だったことはなかなかねそういう難しさはあるんでしょうけど、もうあれだよね、ちょっとやっぱそういうあの地続きの中で見たものの方がやっぱこう力も感じるしなんか驚きもあったりするから、やっぱ素人的にはそういうことを期待するよね、なんか四角百にポツって置いてあるのも まあ、これはその印象派の影響を受けたみたいな、うんうん、なるほどって解説ばっかり読んじゃうみたいな、うん、まあ、そういうことよりここにあることの意義が体感的に分かるものの方が僕らとしては分かりやすいと思い
ますよね、うんうん、
なるほどね、うん、まあ、でも街中にも結構ねアートってあったりしますので、ちょっとそういうなんかこう場所を意識した作品については、うん、あのまた、
ね、なんか今いよいよ空き地とか空き家とかね、でも増えてる時代ではあるので、うん、そういうところを利用したもの、都会でもたくさんあるので出てくるといいし、はい、そこで、まあ、さっき言ったみたいに歴史を遡れるというかね、はい、その町のどういう特徴があってどういう歴史を持ってきてみたいなものが遡れるような作品にがあればいいなと思いましたね。
そうですね、はい、なんかそういう場所っていうところから、うん、カルチャーとか文化みたいなところもハッキングするみたいなことができたら面白いね、
うんうんうんうん、
今は場所を利用しようってことでね、うん、そこに流れてるカルチャーとか、うん、まあ、人とかをハッキングしてアートができたら、うん、一番その方が僕らのリアリティが生まれるのかもしれない、うんうん、っていう考え方もありますよね。
そうですね、うん、カルチャーも掘り出せるようなアート展示みたいなものも考えられたらいいなと思うので、
うん、まあまあそういうのと無関係のもあってもいいし、
もちろんそうですね、多様であることが一番大事というか、それぞれがあのアーティストさんが表現したい手法や表現したいものを扱うっていうものが自由にできる環境っていうのが望ましいところだと思うので、
うんうん、そうか、なんか良かったですって言うかと思ったら厳しいこと言うんだね。
良かったのはオペラとみこしです、うん、街中展示
ほとんど最初と最後だけですね。
本当です。あの最後その後に僕オペラの後もあるんですよ、いくつか見てたんで、うんうん、その中で印象に残ったのはそれだったと思いますね。
面白そうだね。
演劇も行こうと思った、演劇公演も実は奥の方の体育館でやってて、で公式 の, そのパンフレットには載ってないんですよ、びっくりしたね。
いやちょっと全然話関係ないけど、はい、芸大とかのさ、はい、演劇の扱いってどういうことになってんだろうね、今ね。
今でも演劇部が5、6人しかいないらしいですよ。
マジで、うん、いやまあ、そもそもね、あの芸大にその演劇家がないじゃないですか、うん、
はい、
だから それはもうなんか戦後明治だから、なんかそこら辺の枠組みがそのまま残ってるんだって。
あ、そういうことなの。演劇をの今ね、
向こうっていうか、はい、ヨーロッパとかでそういうのはまあプロでいるじゃん。
ようやく今なんか平取さんがね、この前演劇の大学をこれから本流作るっていうのね、はい、
そうなんだ、
出てましたけど、演劇だけじゃないか、演劇と観光とか全部含んだ、はいはい、あのこれからの次世代に必要なそのエンターテインメントとかサービスを担う方々を育てる学校の学長として平田美さん立つらしいですけど、まあ、そういう
もの、歴史がいるからね、
うん、まあ、演劇はこう演劇から出てっても今日本では産業としてできてないので、
でもさ環境が、まあ、ちょっと話長くなっちゃうから、はいはい、あのちょこっとだけね、その、はい、演劇もやっぱり歴史がいっぱいあって、うん、そういうのもあのなんか学校とかにしとかないと結構こぼれることはあるのかなと思う、はい、地域の伝統芸能ももちろんあるし、うん、まあ、お芝居としてやってたこともなかった、江戸のね、うん、大通りとかでやってたなんか物語とか、はい、いっぱいそのお芝居という括りではあったけど、うん、それがその作品分かりやすい形の作品のアートとか、うん、音楽とか違うものもあるじゃないですか、うん、だからその辺
無形文化財ってやつですね
とかもね、はい、だから落語ことがそういうのはどうなっちゃうか分かんないけど、
やっぱりあの中村勘九郎さん、中村勘三郎さんと中村橋之助さんの談話で、なんか僕たちはそのなんだ無形文化財というかそういうものに選ばれるけれども形に残らなくて寂しいねって話をしてたっていうのが野田秀樹さんの逸話でありましたけど、
まあ、全て残せるかどうかは難しいにしても、はい、せめてそれをなんかこう共有した知識とかさ、うん、体系化するっていう努力をすることで、はい、それっぽいことをなんかこうがあるんだよっていうさ、うん、メッセージぐらいになるのかなと思うから、はい、ただまあちょっと俺状況知らないで調べたいところですけど、はい、演劇というね、はい、その学問は日本にきちっとこうあると、はい、それがあるおかげでカウンターが生まれるじゃない、
うんうん、
あの知らねえよそんなものみたいな、はい、そういう世界もあるといいかね。
パッと思いついた限りで早稲田に演劇博物館ってありますね。
あ、ありますね。
それだけまず
演劇学科ってあるの。
すごいないです。オービリンかなんかでも演劇がすごく有名なのでやってんじゃないかな。
私も分かった。ちょっとお芝居についての話をまた今度しよう。
お芝居は本当にいろいろ掘り下げたいんですよね。ネタばかりなので、あの表現としても今最先端のものが演劇では行われていると思っているので、ちょっとまた別の機会に話そうと思っております、はい、ということで今回は、勝手の棚で、まあ、芸祭とね大地の芸術祭というのを見てきての展示の仕方みたいなことについて、お話しさせていただきました。
岩崎さんありがとうございました。
はい、お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と
時々行く人池田でした。
タネラジまた。